今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストを招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の山尾義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週もですねゲストとして本田ゆかりさん、
プリティウーマンですね。
プリティウーマンでもうそのお話がなんかすごく興味深くて、うん、思わぬ深い話とかもできて、はい、今週もすごく楽しみにしておりますの です、ね、ぜひゲストに出演していただきたいと思います。はい、はい、ということでいろなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、バリ行政商事法人ガーリーパートナーズ株式会社、株式会社土地用清水内科クリニック、株式会社新興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは清水市で活躍されるハンサムウーマン TDS プランナー代表本田ゆかりさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ゆかりさんの会社は TDS プランナー、そして有限会社 TDS っていうのが車とかいろいろの部門でございまして、はいはいはい、あと佐々木リース商事さんもありますよね。はい、はい、もう清水市では大きな企業でございまして、私実はご近所な出身でございまして、はい、
そうなんですか。
はい、私小学校の5年生ぐらいの時から新聞配達をしてたんです、はい、で新聞配達していた時に元の滝電気車両さん、
あ懐かしい名前ですね、はい、
にも配達させていただいておりまして、はい、そこら辺ずっと全部回ってたんです。で集金もさせていただいてて、
小学校5年生で集金、
はい、集金もしてこいと言われまして
すっごいですね。
いやもうでも新聞配達すごく楽しくて、はい、今にもすごく残ってますね影響が、
は
い、でそういう中で出会う大人の方というのが声をかけていただいたりとか教えていただいたりとかする中で、うん、はい、一番思い出にあるのが、
はい、
ゆかりさんのお父様
はいはい、はい
ね、はい、お父様にすごく声かけていただいて、
あそうですか、はい、タコ入道の
タコ入道って
はい、タコ入道なんですけど、
いやいや、まだその当時本当お若くて本当に人柄優しい方で、はい、誰にでも平等、その当時の子供の僕にでも大人のように扱ってくれて、これこうだよ、
あ、うん、まだ生きてるんですけど、
いやいや、はい、お父さん、はい、遅ぎて、はい、まだ生きてるじゃない
、はいはい、81歳なんですが現役で、ね、頑張っております。
すごいですよね、はい、お父様が今も現在代表なんですよね、
はい、そうです、はい、
会社の中でいろいろされるんで、何もかも今も
そうですね、まあ、黙って座ってるタイプではないので、うん、自分でもまあ営業活動を勤しんでるんですけれども、
はい、
まあ、昔若い時とはまた違った働き方っていうか動き方にはなってきてるとは思います、はい、
へー、手先の器用な方だったと思うんです、
うん、あーありがとうございます、よくご存知で。
そうですよね、
はいはい、
でいろんなものを作っておられたのを覚えております、
はいそうですね、はい、もう今ねこんな文明が進んで何でもこう既製品でねアマゾンでも買えるような時代に、うん、
はい、
一から部品からなんか組み立ててオリジナルの商品を作ったりたまには気分が乗ってきたらやってきたりとかしてますね。
そうですか、はい、同年代の方々にもすごく勇気づけられることが多いんじゃないかなと思って。
そうですね、
なんかもっともっとお父さんの活躍もご周知いただけたらいいかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、父の方は昔からなんか友人が多い方だと思うんですね、
はい、
で、まあ、友人関係にも恵まれてまして、はい、今も81歳になってまだ同窓会の新年会とか、
ああそうなんですか、
どんな人来るんかなと思った私、見に行こうと思ったら
見に行こう
まあその話が結構おかしくって面白くって、さすがに80代ね運転はできないので、うんうん、若い人にマイクロバス運転してもらって、うん、長野の方まで行ったんですね。で、あの年代の人たちってもうタブーないんですよ。何も怖いものがないんだろうなと。まあ、そう言ってなんか鼓舞しながら生きてるのかもしれないんですけど。
そうなんですか。
そうなんですよ。あれがね、あの私が勝手に想像の部分で面白そうだなっていうのと、うん、楽しそうに仕事してる姿とかもやっぱり父を見てて思うのと、あとそのもうねサラリーマン引退されて、わしはプロの百姓だって言ってるおやすさんたちがもう最高になんかいいですよね。
そうなんだ。
そうですね。で箱いっぱいのリンゴを持ってきてくれて、うまいから食べてみって言われて、すごい虫ばっかり食ってましたけどね切っても切っても中腐ってるみたいな、もうあれはねあーって思いましたけど。
あーそうですか、うん、いやでもそれ、うん、お元気だとね、うん、なんかこう世の中明るいなみたいな感じで思いますよね、
う
ん、
そうですね。やっぱり人間一人で最後にあの友達も家族も大事ですけど、やっぱりそういって集団っていうかね、コミュニティがしっかりしてるっていうのは、
あーそうですね、
必要なことかなというふうに思いますけど。
それは、うん、そうですよね。まあ、コミュニティがあってコミュニケーションが取れてる間っていうのは、うん、皆さんしっかりしておられて、うん、なんかまた別の価値観また生まれたりとかするじゃないですか。
もうそれこそそこの場所で何十年っていうかね、80何年間生きてきてる、はい、まあ、結婚して20歳で来たとしてもね、うん、60年余りは一緒にいる仲間たちが、はい、時に喧嘩し、うん、仲直りして、まあいろいろとね紆余曲折あって、はい、まだ80なっても一緒にいるっていうのがまた面白いかなと。
そうですね、本当ね、そういうとこ大事だなと思うんですよね、うんうん、あの今コロナ禍とかあったりとかして、うんうんうんうん、なかなか皆さんコミュニケーションも取れなくなったり、うんうん、集まることもできなくなってきて、うんうん、そういう中でやっぱりなんか寂しいというか、生産性がお金のことだけじゃなく、うん、人間的に生まれにくくなってきてて、うん、これ時代変わっちゃうんじゃないかなと思って、寂しいですよね。なんか
その報道されることと会話してるような状態が一番良くないと思ってて、うん、一方通行で向こうからメディアの方から、例えばそのこんなことしたらちょっと非常識じゃないですかっていうような、まあ尾身会長とかも一生懸命発信されてたけれども、それは要望だと思うんですね。でそれをそのまま額面通り受け止めて、それをしてない人を責めるっていう風潮あったじゃないですか。
正義の味方、
自粛警察とかあったじゃないですか。あれあんたに言われとんがじゃないよって、あの国民みんなに言われとるだけであって、そんなあなたに何かミッション課せられてるわけじゃないのに、なんだろうなこの人って俯瞰して見てたら、やっぱりそれ以上その他の人との調和がなかったら、一方通行に刷り込まれたことがまるで自分に課せられたミッションのようになって、表現していくおばちゃんたちを見ててちょっと笑ってましたね。
本当ね、ほらヤフコメとかあるじゃないですか、うんうん、ちょっと良くなってきたかもしれないけど、うんうん、初期の頃とかも好き勝手2チャンネルみたいな感じでしょ。
あれ書いてる人って同じような感じなんですかね。なんかそれのエネルギーがすごいと思って、
暇なんですね。
暇
なのとやっぱりコミュニティがない、ないでしょうね。
かまってちゃんなんでしょうね。
そうだから、かまってちゃんみたいな人たちって、うん、結局コミュニティを持ってないので、そこで僕こう思ってますみたいな、お前そんなことねえやろってみたいな、誰かが言うじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその話してるうちに別の価値観がまた出て、あ、はいはい、そうじゃなくてこっちいいんだよなみたいな、そんなこといちいち言わなくていいんだなとかになってくるでしょ。その制御っていうかセーフティーネットみたいななくなっちゃってる感じしますよね、はいはい、
そうですね。
コミュニティがあるっていうのはやっぱコミュニケーション取れるっていうのはやっぱセーフティーネットだなと思うんですよね。あの自死される方とかおられるのもやっぱり誰かいるグループがあるとか、そういうのってすごいお話聞いてもらえるだけで解決することだったりあるじゃないですか。
そうですね、まあ、自分のことを理解してもらえて、自分も相手のことを理解してる人がいればコミュニティと言えるんじゃないかなという感じだと思うんですけど、まあネットの中の コミュニケーションがコミュニケーションになってるのかどうなのか私はちょっと難しいところだと思うんやけど、まあ、それでね気が晴れるんであれば誰か傷つけてなければそれでいいんじゃないかなとも思ったりもするけれども、やっぱ抽象とかやったらね、どうかなっていうふうには。
そうですね、ウェブが発達して、はい、その伝達とかテキストで送って、テキストでやり取りだと移動しなくてもよくて、どこにいても仕事ができたりもあったりとかしますけど、会議とか今人の顔見て話した方が良い時もあったりとか、
イエスなのかノーなのかわからないみたいなね、
そうそうそう
です、大丈夫って言われたらどっちの大丈夫なんだろうって思ったりとか、そう温度感が伝わらないですね。
それです
ズームだとね、
そうですそうです、
ビジネスでもそのほらクロージングしにくいって感じですよね。
そうなんです。
説明とかなら大丈夫なんですけどね。
そうなんですよね、まあ、日本人特に表現が言葉ではっきり言わないことが多いので、まあ、顔を合わせてると、あ、これダメなんだなとか、
分かりますよね、
とかドア入ってくる瞬間にもう分かるじゃないですか、
分かる断られるなこれみたいなとかね、これいけるなとかっていう、
ありますよね、だからそういう、こう人間のこうシックスセンスみたいなものがあんまりこう使えなくなっちゃってて、だこれって退化しちゃうんじゃないみたいな、
私原始的なシステムなんかもしれんけど、なんか感じますよそういうのは。まだわかりますね、主演のおっちゃんはこの感じだと今日いい感じだなとかいうふうに思ったりとか、あとこの船やばいでちゅっていう時もわかりますね、あ、ここやばいんじゃねみたいな感じは、
ありますよね、
ありますあります、
そうなんですよね、そういうことがなんか分からなくなってきてて、揉め事が多くなってったりとか、揉め事に揉め事が重なっていくみたいなこととかあって、なんか非生産的にどんどんなっていくみたいな、
本当でもその、まあ、昔で言ったら嫌われ役買ってくれるようなお父っつぁんみたいなね、コラコラ親父みたいなのいたと思うんですけど、それがやっぱりいろんなところに存在しなくなってきたっていうか、こうやっぱコンプライアンスとかね、パワハラとかいろいろうるさくなってくると、
通報されちゃったり、
通報されちゃって排除されちゃって、ね、町のお目付け役だった人がクレイジーなおじさんとして一括りにされて、かわい
そう
に
ね、
その人たちのおかげでなんとなくうまく回っとった部分もあったと思うんですけどね、
そうなんです、だからなんかそのステアリングの遊びみたいなのあるじゃないですか、その部分がなくなってて、もうきっちり切ったらもうすぐ、
そうですね、いい表現ですねはい、コンプライアンス違反みたいな、はい、あなたパワハラですよみたいな、
何それみたいな感じで、
そんな感じですねきっとね、
ゆかりさんのお仕事とかでもその、これ面白い、どうこんなこと思いつくよな、みたいなことを拝見して思うんですけど、それってやっぱりその芸術心というかアート心とか、自分はこういう表現してみたいんだというこの数値化じゃない部分なんじゃないかなと思って、
私は芸術家ではないので、ゼロのものを1に持っていくことは逆にできなくて、面白いものを見聞きした時にこれとこれを足したらもっと面白いとか、それを編集したりとかそういう組み合わせたりするのが大好きなんですよ。だから常に頭の中であれとこれと足したらこういう作品になるなとか、アレンジとかリメイクっていうのはすごい得意な方ですね。で逆に言ったらその01生み出す人は本当にすごい、それこそその天才じゃなきゃダメなので、ちょっと表現おかしいかもしれないんですけど凡人ではないと思いますね。
そうですね、はい、私もなんかそう思います。音楽をやってるんですが、音楽ってもう何もない状態からスタートするんですけど、その、まあ、ゼロの状態から一つ作ったらいかにいい仲間が揃ってくれるかによって、
分かります、
その1個生まれたものがものすごく100ぐらいになったり1000になったり、
そう、分かります分かります、
なんかその仲間って大事、
大事、本当に。だからその 現場の空気次第で CM 撮る時もそうなんですけど、うん、撮影のクルーも全てちょっと温めておかないと、殺伐した状態で CM 撮ってもそのまんまなるんですよ、
はいはいはいはい、
温度感が寒い、いつもだから私は温めることから、あのなんかどんなにトラブルがあっても、なんかいろんなことがあったとしても最後みんなで楽しむように心がけてますね、うん、で言われたように、うん、やっぱり一を百にするようなぐらいのものを、うん、まあそんな大げさなもんでもないんですけど、
いやいやいやいや、
でもやっぱり楽しい現場でできたものは楽しい CM になると思いますし、
そうですよね、う
ん、喜んでいただけます、
うんうん、そうですよね、だからその人のつながりってすごく大事で、うん、もしかしたらあの人にお願いしたらこれ面白くなるかもしれないっていうコネクションをこう持ってないと基本的にまずスタート地点で大事だなと思うんですよね、うんうん、たまたま、はい、あのゆかりさんは、うん、まあ、女性で活躍されてて、は
い
は
い、
ハンサムウーマンみたいな感じで、うん、僕的には、まあ、人はみんなこうあるべきかなと思って、
はい、
まあ、ゆかりさんと話してて人間らしさの大事な部分みたいなのをそう感じますけどね。
多分男とか女とかっていうジャンルではなんかあんまり私意識してないんですけど、うん、でも今も生物学的に女性なので、うん、あの実際母親なんですよ、うん、あのまあ結婚しておりますし、うん、で子供たちもそこそこ大人になってますし、うんうんうん、まあ、女性だったから母親になれたっていう喜びもちゃんと経験してて、でちょっと飛んじゃうんですけど、
いや、はい、
いや本当に好き勝手してきた自分だったんですけど、やっぱり子供育てることがやっぱり一番成長したかなというふうに思ってて、
で
それが仕事にも生かされてるんじゃないかなっていうふうに、実際子育てするのが世の中で仕事もしてきた私が言うのもなんなんですけど、子育てが一番大変です、
ほら、
うん、それは言い切れますね。多分今一生懸命子育てされてられるお母さんおられると思うんですけど、生まれて多分3ヶ月ぐらいまでって寝てるのか起きてるのかわからないような大変な思いをして出産してまた寝れないわけじゃないですか、
はいはいはい
はい、あれね今考えても私多分もうやばかったなと思いますもんね。この太陽は朝日なんだろうか夕日なんだろうかっていう感じくらいひどかった。
うん、そうですか。
でもそれがあって、まあ、子供って成長していくじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、喋った走った学校行ったっていうようなこういろんなステップがあって、でもその都度その都度自分が親になっていくんですよね。どんどんどんどん、
うん、
親の経験値が高くなるっていう、
はいはい、
それがやっぱり先ほど言っとられた、まあ、女性っていうところで言っていただけるんであれば、うん、そこの部分は楽しかったかな。
ああそうですか、
うんうん、
もう一応仮に僕もお父さんなんですけど、うん、お父さんって自分で子供を産んでないもんで、うんうん、その子供との人間関係を作るっていうのは、はいはいはいはい、どういったものだろう、
ああどうされたんですか
っていうのがあって、うん、僕は、まあ、人のやれないことをやってみせるみたいな、
おお戦った
みたいな感じですよね。でパパこんなんできるよ、パパこんなんできるよって、って言ったら、そのじゃ君もやりたいことやったら何でもできるよみたいな、その中でまあ自分で好きに選んでもらったんだけど、だからその選択肢は広くなってて、このフィールドも広くなってるみたいなことを示すことが親子の絆みたいなね、うん、なんか作るんかなと思って、
うん
うん、来ましたね。だからもう子供が生まれてからは生活のもう 100% 子供ですね。
そうでしょ、うん、私もそう。矢子さんのお父さんもどうでした、積極的な子育てとか。
そうすごい優しい、
うん、あそうなんですか、
そうなんです。
うちのタコ入道はそれには当てはまらなかったと思うんですけどいやでもそれも反面教師って言ったらダメだな、それまた叱られちゃうけど、でもやっぱり、まあ、父親の背中を見てましたし、母親もまあ、ね、人間的にも両方ともとってもいい親だったんですけれども、今っていうところの母親像であったり父親像ではなかったと思うので、あの昭和のお父さんお母さんなんて今ほどね積極的に子育て参入してなかったと思うんで、基本ほったらかしだったと思うんですよね。で自分がじゃあ 手をかけてもらってない娘として自分が子供を産んだ時に自分が一番したかったことは、はい、やっぱり手かけてやりたいなと思ったんですよ。でもやっぱりその手かけるだけじゃ子供って育たなくって、はいはい、やっぱりいろんな人と関わることの間でダメだよって言っても手かけるんじゃなくて見てるだけでいいよって、で手をかけずに目を配れみたいな言い方されて、これ難しいなと思って、まあ、そんな風な周りからいろんな人からいろんなことを教えてもらって、で、まあ、仕事もしてましたし、はい、どっちに 100% も持っていかないように、今日は仕事にちょっと植えて置いてみてとか、今は子供に置いてみてっていう感じで、なんか適当にやってたんですけどね。
いや
でもヤバさんすごいわ。
いや
でもお子さんにプロレスを教えない。
いや
教えてないんですね。
は
い、
まあ好きですね、うん、すごい好きですね、見るのも。やっぱり子供の時にやっぱりアメリカのプロレスとか僕大好きだったんで、見てて、子供を見るもんですから見るんですよ、見てて覚えちゃうでしょ。で日本に来たり、そのレスラーからアメリカから電話がかかってくるんですよ、僕に。友達が一緒にアメリカツアー回ってたんですけど、そしてその日本に今度来るから来いよみたいな感じで呼ばれるでしょ。で子供がじゃあバックステージとかに連れて行かれて、テレビでその世界中で見れる人がそばにいるじゃないですか。でめっちゃ価値観がね変わるじゃないですか。うわーみたいな、
父ちゃんすげーみたいな、
父ちゃんすげーもあります、こんな世界って手届くんやという感じになってくるんですね。だからその子はトラブルが起きても、先のことはあんま不安がらないですね。起きた時に考えればいいんじゃないみたいな。でキックボクシングとか空手の選手やってたんで、その時も人にやっぱり、いやあんな試合して怪我したらどうするんとか、やっぱり子供たち言われてたんですけど、子供たち、まあ生徒もいるんですけど、全員同じふうに答えるんですけど、問題は起きた時に考えればいいと。
なるほど、
その目に見えん不安のことを考えるとキリないから、それよりやるべきこといっぱいあるから、っていう生き方をしてくれるんで、なんかそれを聞くと安心しますよね。
そうですね、
だから僕たちもそれをまた、ああそうだなって学んだりして、起きてない不安のこととか、どうなってあれどうしてやこうしようみたいなことをなんか考えるの無駄って、
そうなんですよね。
なんか雨降ったら、あ昨日カエル踏んだからかなとかみたいな、
そうそうそう、
考える人いるじゃない。雨降ったら傘差せばそれでいいかみたいな。
そうシンプルに考えればね。
そうシンプルにね。なんかそれがなんかすごく大事なことで、2023年で新しい年になった世の中、いろんな大変なこともあるけど、そういうことの、まあなんか仮に落としどころをつけなきゃいけないなっていうところの年だとしたら、もっとシンプルに、
そうですね、本当に、シンプルでいいと思います、なんかそのね、お子さん言われたように、本当に怒ってないこと心配してもね、
そうだと思うんですよね。
うちの娘も言いました、あの餅食べて喉詰まって死ぬかもしれんにかいねっていうことを心配しとんがギャンタみたいなことを言われて、っていうぐらい、そんなんと一緒やわとかっていう風に、まあ似たような感じですね。
本当です
ね、お互いに、よく似たタイプの、
でも子供さんって勝手に育ててるっていうか、僕たちの思わぬことに才能もあって、
そう、ね、本当そうです、
でなんか生まれつき別人格で、
本当に、
血引いてるかどうやとかいう問題じゃなく、別人格としてなんかこう尊重するというか、
そうですね、本当に、全く多分どこからこんなになったんやろなって思いますもん。
なんかもうそれは本人にあたわった、力というものもあるんやろうなと思うし、いろんな目に見えん力も世の中にあるもんだから、それに調和してシンプルに生きていったら、
そうですね、なんかその成長の過程で分かってきたんですけど、私が思うよりも子供の方が強かったみたいな、たくましいみたいな、
ありますね、
本当だから、教えてもらったかなみたいな感じかなと思います、
僕も本当それはありますね、本当 はい、もうだからなんかこうこれからも世の中ね、もっといろんなこと複雑ですけどシンプルになってくれたら、
うん、いいね、シンプルで、シンプルだと問題全然起こらないと思いますよね。
ね、
うん、
う
ん、
そうですね、もうなんかいいところに落ち着きましたね今。
え、もう大丈夫ですか？
もうぴったり。
よかった。
ぴったりですよ、ゆかりさん。
じゃあコールをお願いします。
は、はい、ではゆかりさんからいただきましたので、はい、はい、今週の名言をいろんなさんよろしくお願いします。
はい。まあ、今日もちょっとお話に関係ない名言なんですけれども、二木元宗さんという医者さんの名言を紹介したいと思います、
はい、
語ることを少なくし聞くことを多くせよ、
うん、
怒ることを少なくし笑うことを多くせよ、言うことを少なくし行うことを多くせよ、取ることを少なくし与えることを多くせよ、責めることを少なくし褒めることを多くせよっていう言葉でした、まあ、私がちょっと心に響きましたので今日は紹介したいなと思いました。
いいことですね、なんかシンプルに ね、
そうですね、
あの人は口一つだけど耳二つあるからね、はい、人の話は二倍聞かなきゃいけない、名誉も二つだからね、よく見たらいいです、うん、自分のことばっかり言わんと、うん、みたいなことなんでしょう、
ね、自分のことばっかり言ってました。
いやいやいや、ゆかりさん大丈夫です、全然全然、すげえ面白かったです本当に、
すいません、
いやいや、はい、今週も名言も学びました。はい、来週もビューティフルモーメントをお聞きください。命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケネロック法律事務所、バリ行政商事法人、ガリパートナーズ株式会社、株式会社トチオ、イミズ内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社、ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは2週に引き続きお忙しい中出演していただきました射水市で活躍されるハンサムウーマン TDS プランナー代表の本田ゆかりさんにお越しいただきました。すごい楽しい時間でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
またまたよろしかったら遊びに来てください。
いい経験させていただきました。
いや、今度お父さんに
あ、じゃあタコ入道連れてきます
言わないでは
い、
はい、ありがとうございました。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
イローナでした。
また来週、
また来週。